お聞きの放送局は 77.7MHz FM チャッピーです。この時間は通常の番組編成を変更して特別番組入間市から新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ広報入間号外を解説をお送りいたします。入間市にお住まいの方はご自宅に広報入間の号外が届きましたでしょうか。この度入間市が感染症緊急対策事業を実施することに伴い発行されたものです。この番組ではこの号外の中身について分かりやすく市民へ伝えるために入間市の職員と入間ケーブルテレビのキャスターによる対談形式の解説を行っています。それではお聞きください。
入間市長の田中達夫です。新型コロナウイルス感染症の拡大を抑えるため経済活動各種イベント会議をはじめ市民の皆様には長い間自粛への耐え難いご協力をいただいております。心から感謝を申し上げます。日々の感染者数は減少の様相を呈してまいりました。一日も早くこのトンネルを抜けて明るい毎日を迎えたいと思います。そのためにも今しばらく感染症抑制のための生活様式の実践をお願いいたします。入間市ではこういった事態の中で市民の生命や暮らし町の活性化を守るため何をすべきか市を挙げて緊急支援策を策定させていただきました。この取り組みを全力を挙げて推進してまいります。市民の皆様のご理解とさらなるご協力をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
入間市危機管理官の市川和弘です。入間市新型コロナウイルス感染症緊急対策は1市民の生命と健康を守る2市民の暮らしを守る3町の活気を守るの3つの視点を柱に国県の施策と連携して推進してまいります。入間市独自の取り組みを含め31の事業を実施してまいります。それでは3つの視点に基づいた取り組みの概要を申し上げます。はじめに市民の生命と健康を守る視点についての取り組みでございます。有効な治療法が確立されていない中感染者の拡大を防ぐための対応を行います。人と人との接触を減少させることと合わせて感染によるリスクの高い市民について感染リスクを低減させるための措置を行います。市民の不安解消に向けて正確な情報を広く分かりやすく発信していきます。感染症対策について総合的な相談支援体制を構築いたします。次に市民の暮らしを守る視点についての取り組みでございます。各種給付金や手当の支給公共料金の減額等を実施し市民に対する金銭的な負担の軽減を図ります。感染症拡大の影響により採用の内定を取り消された新卒者を会計年度任用職員として採用します。学校休業中における学習支援について各学校と連携した対応を行います。学校再開後の円滑な教育活動の実施に向けた対応を行います。最後に町の活気を守る視点についての取り組みでございます。新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた市内の中小企業に対して給付金や融資などの支援を行います。以上これら3つの大きな柱に基づき31の事業を着実に実施し市民の生命や暮らしそして町の活気を守ってまいります。また今後新型コロナウイルス感染症に関する各種情報を市民の皆様にいち早くお知らせするために広報入間の号外として発行しポスティングにより全世帯に配布いたします。広報入間市の公式ホームページ Facebook 等の SNS と合わせてご覧ください。
入間ケーブルテレビ FM チャッピーの篠田恵子です。それでは入間市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業について鳥山企画部長に伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今私たちの暮らしに新型コロナウイルスがさまざまな影響をもたらしています。国でもたくさんの対策を打ち出しているところなんですが、今回の緊急対策事業というのはより市民の生活に密着した入間市独自の取り組みなんですよね。
はい、今回の支援策につきましては対策本部会議というものがございまして、その中での議論を踏まえまして、全庁的に実施に向けた調整そして検討を図ってきたものでございます。国ですとか近隣市の状況、こういったものを捉えながらですね、最終的には対策の市民の生命と健康を守る、市民の暮らしを守る、町の活気を守るという3つの視点、こちらを踏まえまして、施策の必要性あるいは効果全体のバランスといったものを見ながら決定をさせていただきました。
いろいろな声を反映してできたものと聞いています。こちらです。全世帯に届く広報入間の号外、市民の生命や暮らし町の活気を守るために31の緊急対策事業があります。今回はこの中からいくつか質問させてください、はい。それでは市民の生命と健康を守るという分野から伺います。感染拡大防止用の次亜塩素酸水の配給事業がございます。この次亜塩素酸の生成器というのはどういうものなんでしょうか。
はい、こちらはですね、現在品薄ということでなかなかこう手に入りにくくなっております、除菌用のアルコール、これに代わりまして、新型コロナウイルスに対して、高い殺菌効果、こういったものが期待をできる次亜塩素酸水、こちらをですね、生成をするための、そういった機械でございます。
この機械はどこに導入されるんですか。
今こちらについては健康福祉センター、それから学校給食センターに導入をさせていただければというふうに考えております。
なぜこの2つの施設になるんでしょうか。
これは設備機器ということで設置をさせていただくんですが、市民の健康を守るそういった施設でございます健康福祉センター、それから子どもたちのために安全で安心な給食、こちらの事業を行っております学校給食センター、この2つの施設がふさわしいだろうということで設置をさせていただくことにいたしました。
どうやって作って、どのくらいできるんでしょうか。
これはですね、実際には水道水と生成用の薬剤、こういったものをですね、この機器に通して生成をするというものでございまして、導入時に合わせて薬剤も購入するわけでございますが、当初ですね、1台あたりで48トンの次亜塩素酸水、これを生成できるというふうに聞いております。配布の状況、これを踏まえましてですね、状況に合わせて次亜塩素酸水の生成を、これをですね、進めていく予定でございます。
いつぐらいに導入される予定ですか。
すでに担当の方では機器を発注したというふうに聞いておりますが、こういった状況ですので、正直ですね、現時点でちょっとはっきり今とこの時期というふうのは言えないんですが、なるべく早くですね、設置をできるように努めてまいりたいというふうに考えております。
一般の方ももらうことはできるんでしょうか。
はい、こちらにつきましてはですね、一般の方にも配布をさせていただくことも考えてございます。
その手続きや方法などはどうなってるんですか。
これは配布を開始する際にですね、今後全国配布を予定しております広報入間号外あるいはですね、市の公式ホームページ、こういったものを使ってですね、お知らせをしてまいりたいというふうに考えております。なるべく多くの人にですね、簡単な方法で配給できるような方法を考えていきたいというふうに考えております。
期待しています。よろしくお願いします。続いて学校関係の話です。はい、学校の休み期間が長引くと、その心配もあるんですけれども、やはり再開されると一方で感染の心配の声も聞かれます。その中で学校に体温計ですか、サーモメーターを導入するという事業がありますね。
はい、こちらの事業につきましてはですね、各学年に1個ずつ配置をできるようにというふうに今進めております。小学校16校でございますので、6学年で96校、それから中学校は11校でございますので、3学年で33校を購入をする予定でございます。
具体的にはどのように活用していくんですか。
はい、 まあ、体温につきましては登校する前に各家庭で測定をしてもらうというように指導をしている、まあ、これが現在でございますが、まあ、家庭でのこの測定、これを忘れたりですね、あるいは学校で体調を崩したりしたときにも学校の昇降口等で体温測定ができるようにというふうに使っていくということでございます。また新型コロナウイルス感染症拡大防止、この観点からはですね、非接触型の体温計とを想定をしていることでございます。
今一時期よりもずいぶん手に入れやすくなったとはいえ、マスクが品薄ですね、まあ、子どもたちは当然マスクをして学校に行くことになると思うんですが、はい、これは用意ができるかどうかという心配もあります。このあたりの対策事業というのもあるんでしょうか。
はい、今おっしゃられたようになかなかマスク手に入らないという状況で、まあ、今回ですね、市の給食調理員、それから配膳員、こちら117人が協力してですね、まあ、1人100枚程度を目標に、マスクを作成して児童生徒に配布をしていきたいというふうに考えております。
この作成して配布するというのは布製のものですね。手作りですからね、
はいはい、
で最近は布製のものを使っている方が多くなっているんですけれども、はい、これは全員に配るような形になるんでしょうか。
はい、一応ですね、目標といたしましては、まあ、児童生徒数全員の数ご用意していくということをですね、今考えてございますが、まあ、実際にはですね、各学校に生徒数に応じた数保管していただいて、マスクを忘れてきた児童生徒さんですとか、あるいはマスクを汚してしまってですね、まあ、交換しなきゃいけないような児童さん、こちらの方に提供しながら感染予防を図っていきたいというふうに考えているものです。
では基本的にはみんなお家からしてきていただくというのが原則で、足りなくなった場合に、はい、お渡しするというようなことでしょうかね。
そうですね、学校といたしましては、はい、やはり自宅を出るときからマスクを着用していただくということが、まあ、基本になるだろうというふうに考えておりますので、ただ何らかの事情でマスクを持っていない、あるいはですねマスクを忘れてしまったような場合、まあ、こういったときにですね使っていただくようなマスクとして、まあ、今回活用が図れればというふうに考えております。
わかりました。
はい、
続いては市民の暮らしを守るという視点から伺います。外出を控える中、コロナの影響で収入が減った方、はい、それから仕事がなくなったという方も少なくありません。まあ、そんな中で特に一人親の家庭は大変なご苦労してるんじゃないかなと思うんですが、その対策についてはいかがですか。
はい、一人親家庭の方、まあ、かなりですね、困難な状況にある方もあるかというふうに考えておりますので、まあ、今回そういったご家庭に子ども応援事業ということでですね、お子さん一人当たり3万円、こちらの給付を行わせていただければというふうに考えております。
申請方法、受け取り方法を具体的に教えてください。
あ、はい、こちらにつきましては申請の手続き不要でですね、進めさせていただきたいというふうに考えております。まあ、対象となる方にはですね、入間市から5月の下旬に給付金の通知、これを発送させていただきたいというふうに思っております。先ほど申しましたように対象となるお子さん1人当たり3万円、こちらを児童扶養手当の受給口座、そちらにですね、お振り込みをさせていただきたい。現時点では支給日ということでは5月の29日を予定させていただいております。
もしもコロナの拡大が収まらなかった場合、はい、再支給の予定はあるんでしょうか。
はい、ただいまご指摘なんですけど、まあ、今後の新型コロナウイルス、この感染症の状況というのがまだ見えてこないので、まあ、その継続の状況によって市民生活どのような影響を与えてくるか、これによってですね、再支給について検討を行う必要があるものというふうに考えております。
わかりました。それからまたコロナの影響で内定が取り消しになってしまったという方も聞いています。はい、今回その内定を取り消しされた方に、はい、お仕事をというような事業がありますね。
あ、はい、内定を取り消された方ですね、まあ、新卒者で内定を取り消されたり、まあ、就職してすぐにですね、解雇されたりというようなことが今のこの状況の中で生まれてきているということでございますので、まあ、市といたしましてももしそういった方がいればですね、雇用させていただきたいというふうに考えております。
具体的には何人ぐらい採用する予定ですか。
はい、3名をですね、会計年度任用職員という形で採用させていただければというふうに考えております。
会計年度任用職員というのは具体的には
はい、ちょっと市役所の正規職員とは違う、臨時の職員という扱いで雇わせていただくような形になるかと思います。ただですね、年度を通しましてフルタイムで働いていただけるような形をですね、今考えております。
募集はいつからいつまででしょうか。
はい、募集につきましてはなるべく早くというふうに考えておりますので、この5月の中旬以降、準備が整い次第ですね、速やかに市の公式ホームページ、こちらによりまして募集を行ってまいりたいというふうに考えております。なおですね、やはり採用も早くしたいということもありますので、募集の締め切りにつきましては、6月5日を今のところ予定をしてございます。
選考方法はいかがでしょうか。
はい、面接による選考を行わせていただくことを今想定しております。
なかなか近隣ではこの事業に取り組んでいるところは少ないようですね。
はい、近隣の中でもですね、それほどない事業かなというふうに考えております。
これで助かる方がきっといらっしゃると思います。さて続いて、市民の皆さんのやはり一番関心の高いのは給付金関係になると思います。はい、この特別定額給付金の申請手続きについて具体的に詳しく教えていただけますか。
はい、特別定額給付金につきましては、基本的にはオンラインでの申請、それからですね、郵送での申請、この2通りの方法でお願いをしていきたいというふうに考えております。このオンラインによる申請はですね、ぴったりサービスというサイトがございますので、こちらにアクセスをしていただいて手続きに入っていただくと。それから郵送につきましては22日以降に順次、受給申請書を発送させていただきたいというふうに今作業を進めております。こちらの申請書にですね、必要事項の記入、それから確認書類の添付というものが必要になりますので、忘れずにですね、添付をしていただいてご返送していただければというふうに考えております。
号外にも詳しく載っていますので、はい、ご確認ください。
よろしくお願いします。
それから子育て世帯に対する臨時給付金もございますよね。
はい、
はい、こちらの申請手続きについてはいかがでしょうか。
はい、こちらはですね、普段入間市から児童手当という形でですね、対応させていただいている方、こちらの方に原則申請の手続きは不要ということで対応を図らせていただきたいというふうに考えております。こちら対象者にはですね、入間市から給付金の通知というものを5月の20日ごろ発送させていただきたいというふうに思っております。対象となるお子さん1人当たり1万円、こちらをですね、児童手当の受給口座、こちらにお振り込みをさせていただくということです。で、支給日につきましてはちょっと遅くなって申し訳ないんですが、6月の15日を予定をさせていただいております。
それから今回水道料金が減額になるということも伺いました。
はい、はい、個人事業主合わせてですね、この市内すべての給水の契約者、こちらを対象にですね、基本料金の2分の1を減額をさせていただくという対応を今回図らせていただきたいと考えております。
いつの分ですか。
はい、ですね、令和2年6月の請求分、それから7月の請求分ということで、水道のご利用者ですね、2月に1度ずつ請求させていただいておりますので、6月7月と、それぞれ対応させていただくことで、全市すべてのですね、契約者の方の基本料金から減額ができるものというふうに考えております。これは請求額からの減額という処理になりますので、申請などの手続きは一切不要でございます。
わかりました。町の活気を守るという視点から伺います。このコロナウイルスの影響でご商売に大きなダメージを受けた方もいらっしゃると思います。今回の事業の中に小規模事業者と追加支援事業というのがございました。追加支援ということはすでにもう支援が行われているんですか。
はい、この小規模事業者でございますが、小規模事業者というのがですね、常時の使用人数20人以下の事業者というふうにこちらの方ですね、捉えておりまして、こういった方について国の方の支援では前年度対比で 50% 以上売上が減になった場合、支援が行われるということでございます。で、それに上乗せをするというようなことで、今回入間市では前年度対比 20% 以上の方も支援の枠の中に入れていきたいというふうに考えて、一事業者10万円ずつですね、給付をさせていただければというふうに考えております。
申請方法を教えてください。
はい、こちらにつきましてはやはりこの新型コロナウイルスの集団感染、これを予防する観点からは原則郵送での申請をお願いをしたいというふうに考えております。ただですね、やはりいろいろ相談事あるかと思いますので来庁での受付、こちらがございましても対応はさせていただきたいというふうに考えております。その場合ですね、申請をされる方の感染防止ということにも十分配慮をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
支給される日程はいつでしょうか。
はい、支給につきましてはですね、この受付の締め日というものをですね、毎月10日、20日、それから月末に設定をさせていただいております。書類に不備等がなければですね、直近の締め日からおおむね10日ぐらいでですね、入金をさせていただく予定で事務を進めてまいります。
わかりました。また今回特別融資事業もございますよね。
はい、事業者の緊急特別融資事業ということでですね、資金を用立てをする場合にですね、信用保証料それから利子補給をさせていただくというような制度を今回作らせていただきました。
どのような業種でも申請すれば補助が出るんですか。
はい、こちらにつきましては埼玉県信用保証協会、こちらの信用保証が付されるということになりますので、大変申し訳ないんですが対象業種には制限というものがございます。この対象となるかどうかこちらにつきましては、恐れ入りますが担当してございます商工観光課の方までですね、ご確認をお願いをしたいと思います。
続いて今このコロナウイルスの影響を大きく受けているのが飲食業の方かなと思います。はい、その中で飲食事業者宅配テイクアウトなどの支援が行われるということですが具体的な内容を教えてください。
はい、今回ですねやはりこの感染症の対策ということで売上がですね減少した業種の一つとして、飲食業というのが挙げられるかと思います。この飲食業を営んでおられます中小の事業者の方で、新たに宅配ですとかテイクアウトの事業こういったことに取り組まれる場合その経費の一部を補助をさせていただきたいというふうに考えております。でこの事業転換に際してですね、市の方といたしましても応援させていただきたいということで、資金の助成と合わせてですね、飲食店等の情報を集約をした広報のようなものをですね、配布をさせていただきながら市民への周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
補助になる対象の経費はどんなものがあるんでしょうか。
はい、補助の対象の経費ということでは例えばですねチラシですとかメニューの表こういったものの印刷をするような費用それからホームページを作成したりインターネット等の広告料のような広告宣伝費ですかね。それと当然デリバリーの などで、人を使われた場合にその人件費なども見させていただければというふうに考えております。
なるほど。すでにテイクアウト事業を始めている飲食店もありますが、はい、そちらにも補助はあるんですか。
はい、今回の感染症拡大が始まりましたのが令和2年2月以降ということになってくるかと思いますので、それ以降にですねテイクアウト事業に取り組んでいただいた事業者であれば対象とさせていただきたいというふうに考えております。ただですね助成をする経費の区分といたしましてはこの令和2年4月以降に発生した経費について対象とさせていただきたいというふうに考えております。
今回入間市役所でも飲食店の情報を集約したチラシを配布するということですけれども、はい、このチラシに掲載してもらうにはどうしたらよろしいんでしょうか。
はい、この入間市テイクアウト等事業費補助金、というんですが、こちらの交付申請書を、これが同意書という形でですね、チラシに掲載する内容につきましてもご記入いただくという欄を設定しております。こちらにご記入いただいて、提出をしていただければですね、その時点で掲載の方を対応させていただきたいというふうに考えております。
このお店紹介のチラシというんでしょうかね、はい、これはいつから配布されるんでしょうか。
はい、まずはですね、一定程度まとめていきたいということもございますので、まあ、6月末までに申請をいただいた申請者の方のですね、まあ、記事につきましては8月1日号の司法に掲載をするというような形でですね、市民の皆様にお知らせをしていただければというふうに考えております。またチラシの配布とは別にですね、市の公式ホームページ、こちらには随時更新をしながら紹介をしていきたいというふうに考えております。
この配布後に、チラシの配布後に事業を、まあ、テイクアウトにしましたというような転換をした場合には補助は出るんですか。
はい、チラシの配布はですね、一定程度ですね、先ほど申しました6月末に1回集約をさせていただくので、まあ、そこでの締め切りで、掲載ということになりますが、事業費の補助自体はですね、12月25日までですね、まあ、こういった形の取り組みをしていただいた事業者を対象にしていきたいというふうに考えております。
わかりました、ありがとうございました。他にもさまざまな緊急対策事業があります。お手元のこちら広報入間号外をご覧ください。やはりコロナとの戦いは長期戦を覚悟しないといけなくなりそうですね。
はい、やはりですね、本当に時々刻々とこの状況が変化しているという中でございますので、まあ、状況の変化に応じて市といたしましても対策本部会議、今こういったものを開催しながらですね、まあ、しっかりと必要な対策を講じるように努めてまいりたいというふうに考えております。
市民の生命と健康を守る、市民の暮らしを守る、町の活気を守るという視点で、今後もこの広報入間号外2号3号と続く予定ですね。
はい、
はい、それぞれ、まあ、皆さん何らかの不自由を強いられながら生活を送っていることと思うんですけれども、ぜひ力を合わせてこの苦難を乗り越えていきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまで入間市から新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ、広報入間号外を解説をお送りいたしました。なお、今回の緊急対策事業に伴い、入間市や総務省が現金自動預け払い機 ATM の操作をお願いすることはありません。また入間市や総務省が定額給付金の給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。給付金を装った詐欺には十分お気をつけください。